ちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。9月は最新の C 型肝炎治療と題して、琉球大学医学部附属病院肝疾患相談室の前城達治先生にお話ししていただきました。 C 型肝炎の治療についてですか、先生。
はい、とても病気のこう新しい情報をですね、先生から提供してもらうということで、今回このテーマで企画があったんですけれども、後半はもちろんこのタイトル通り C 型肝炎に関する新しい治療方法についての紹介だったんですが、先生は先ほど話がありましたように、琉球大学の肝臓疾患肝 の, 相談室を開設されている先生ですので、沖縄県の肝臓病の特徴についてまずお話がありまして、はい、例えば、アルコールが沖縄の場合肝臓を悪くする原因として多いとかっていう、その現状についてもお話しいただきながら、肝臓に関してのお話を一通りやっていただいた上で、タイトルの C 型肝炎の新しい治療についてご紹介いただきました。
沖縄県 の, その、肝臓に関わる病気ですよね、
はい、
についての現状というのはどうなんでしょうか。
はい、通常本土の場合ですと、肝硬変ですとか、そういうふうに肝臓が悪くなる原因の大多数は今回のタイトルにあります C 型肝炎なんですね。これが昔いわゆる輸血後肝炎とか言われて、まだ A 型 B 型しか分からなかった時に輸血を通して移った方というのが非常に多くて、医療行為自体が肝炎の原因になってたというのが非常に多かったわけです。ところが沖縄県の場合には、そういった輸血を受ける方が少なかったのも背景にあるんじゃないかとは言われてるんですが、肝硬変になる方の比率を見ると、本土が例えば6割の方が C 型肝炎が原因で肝硬変になるとしたら、沖縄県の場合には C 型肝炎で肝臓が悪くなる人は、15% ぐらいで、同じようなその C 型ない本土の C 型肝炎の比率と同じぐらい多いのがアルコール性の肝硬変ということで、
ドキッとしますね。
6割の方はアルコールで悪くなっているという、非常にシビアな話も先生からされまして、特に沖縄の方は飲酒する機会というのは全国と大差はないらしいんですが、1回の飲酒量が沖縄は多いんじゃないかという話、それとあと飲み始める年齢が早い分だけ、依存になってしまう率も高いという、そのあたりを先生指摘されてまして、参加した方々にも身近な方々にも伝えてほしいということで、非常に最初前半の部分ではこのお酒との肝臓病の話を先生強調されていました。
適度に飲むとコミュニケーションのいいツールではありますけれども、過ぎるとっていうところなんですね、先生。
そうですね。ですからやはり大事お酒は今お話がありましたように、いいコミュニケーションツールなんですけど、やはりお一人お一人その体質もありますし、ぜひ上手に付き合っていただきたいとは思いますね。
なるほど。本土と沖縄とではやっぱりその事情というか状況が違うところもあるよっていうことなんですね。
そうですね。まずは最初にその話をされてましたので、非常にインパクトのあるお話でした。
でそこからやはりこの C 型肝炎はっていうことになると思うんですけれども、
そうですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、C 型肝炎の治療って以前はインターフェロンという注射薬しかなかったんですね。でこの注射薬の場合やはり患者さんに副作用が強くて、発熱してしまったり毛が抜けたり、うつ状態になってしまったり、かなり患者さんに負担のかかる治療でした。ところが最近は飲み薬で少ない副作用で治る病気になってきまして、先生のお話では2040年ぐらいまでには C 型肝炎はもう日本からなくなるのではないかと、いわゆるこの治療が進むことによって、 そういうあの期待できるようなお話もありましたので、うん、あのぜひあの C 型肝炎にでお悩みの方、肝臓病についてのお悩みの方はですね、あのそういった治療があるということをこう知っていただいて、うん、必要な時はあの琉球大学の前城先生に相談していただきたいなと思いました。
もう C 型肝炎ってもう治らない病気だっていうふうに思ってたんですが、はい、今やじゃそういう新しい薬もできてきて、あの治療、まあ、治るっていうのも見えてきたってことですね。
そうですね、まあ、あのただやはり新薬であのかなり薬自体が高額らしくてですね、うん、気軽に出せる薬ではないみたいです。ですからやはりあの今はあの行政の方も医療費の助成制度等もあの用意してるみたいですので、必要な方はあの専門の先生にご相談して、こういったあの新しい治療薬もあの使っていただくといいのかなと思いました。
じゃあまずはあの先生たちと相談しながら進めてみてくださいねということですね。
そうですね、あの先生があの強調されてたのがですね、この最初の方でもお話ししてたんですが、肝臓病自体が自覚症状がなくて進行してしまうので、ですからあの気づいた時には肝硬変ということもあるわけですから、はい、やはりあの、ぜひ B 型肝炎と C 型肝炎に関してはあのまず受けたことがない人は一生に一度は検査を受けてみて、うん、でその上でまた定期的なチェックをされることを先生も勧めていました。
そこの、まあ、B 型肝炎、肝炎だったらどうしようということで、その調べるにはどうしたらいいんですか。人間ドックとかそんな感じですか。
はい、人間ドックですとよく B 型肝炎と C 型肝炎の抗体というのを測ってますので、はい、まあ、それである程度の目安はつくと思うんですが、うん、ドックを受けてない方についてはなかなか機会が少ないです、うん、でそれで今行政の方が節目検診といいまして、確か5年刻みだったと思いますけど、あの肝炎に関する検査をあの行政の方からあの対象者の方に案内していると思いますので、うん、そういった通知が届きましたらぜひあの積極的に肝炎の検診を受けていただくといいかなと思います、う
ん、まあ、そしてまたあの肝疾患相談室が琉球大学医学部附属病院の方にあるということですので、あのぜひ相談してみるといいかもしれないですね。
そうですね、ホームページもあるみたいですので、はい、お悩みでしたらぜひホームページに患者さんからの問い合わせメールとか多分対応してもらえると思いますので、うん、ぜひあのご相談してみていただけるといいかなと思います、
はい、9月は、最新の C 型肝炎の治療ということですね。琉球大学医学部附属病院肝疾患相談室の前城達治先生にお話ししていただきました。さて10月ですが、10月は12日水曜日午後7時から最近の眼科のトピックス、レーシックから白内障手術までと題して、ほかま眼科医院総元寺からほかま秀樹先生がお話ししてくださるということなんですが、そうですね、なんかレーシックというのも聞くようになりましたけれども、今度は目のお話ですね先生。
そうですね、あの眼科に関して取り上げるのは2回目なんですけれども、うん、あの最近は、まあ、表題にありますようなレーシック治療ですとか、あの水晶体レンズですか、うん、ですとか、まあ、あの白内障治療など結局みんな全てその視力に関係するところなんですが、専門的に言うと屈折障害というなんか病名があるらしいんですけれども、うん、まあ、そういったものに対する治療法がこれだけたくさんある中で、まあ、あの最近の治療のその現状についてですね、専門の立場から分かりやすくお話ししていただくようにお願いしてますので、うん、あの私も普段疑問に思っていることなどを講演会の質問の時にはたくさん聞いてみたいと思っております。
あの私も目が悪いのでやっぱりこのあたり気になるところなんですけれども、はい、
そうですね、
やっぱり自分ではちょっと怖いなっていう意識もあって、なかなか調べられないとか素人では分からないことっていうのがいっぱいあって、こうハテナがいっぱいなんですけれども。
そうですね、本当に眼科の領域の治療っていうのは専門性が高い治療ですので、うん、まあ、ぜひ私も穂鎌先生からあのいらっしゃる方々になんていうんですかね、眼科の身近さをまず感じていただきながら、こう最新の話題を分かりやすくお話ししていただくようにあのお願いしている次第です、
はい、まあ、気になるという方ね結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。正しい知識をここで言ってくださいね、はい、10月12日水曜日午後7時から最近の眼科のトピックス、レーシックから白内障手術までと題して、ほかま眼科医院総元寺のほかま秀幸先生がお話ししてくださいます。 特に申し込みなど必要ございません。入場無料でどなたでもご参加いただけます。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号が 098-885-5000 885-5000、首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ホームページにもご案内しています。ということで今日は首里城下町クリニックから田中健院長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。